ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週火曜日24時ピンクカルカルの番外編です。本編をお聞きの皆様はこの後1時まで、それ以降はネットで配信されますので、よかったらお聞きいただけたらと思います。この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。電子メールのアドレスは 786@lovat.co.jp まで、どうぞお気軽に、お寄せいただけたらと思います。番組ステッカーのピンクステッカー、ご希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。ということで、今週も始まりましたけどもね、夏ですね。メールをいただきましてね、今日はね、ポッドキャストの方でちょっとご紹介しようと思ったんですけども、こちらはね、ラジオネーム現役受験生からいただきました。はじめまして、大阪の高校3年生です。タイトルだけでニヤニヤするほど好きです。僕のクラスは文系で、女子が男子より10人くらい多いです。でも女子同士で集まってばっかりで、ハーレムどころか蚊帳の外です。質問です。クラス内の男子女子の比率ってどれくらいが最適だと思いますか。40人クラス、僕は男子1人で、女子みんなにめちゃくちゃされるという妄想をしています。しょうもない質問で、すいませんといただきました。ありがとうございます。全然しょうもなくないですね。もう素晴らしいですね。女子は この質問を聞いてどう思うかは知りませんけどもね、とてもいい質問を、どうもありがとうございます。いいですよね。その、女の子に囲まれるっていうのはすごくいいなと思うんですけどもね。こう、男一人で女子みんなにめちゃくちゃされるっていうのを妄想してるってことは、結構な M ですよね。M だと思うんだよね。で、僕は中学校か。中学校の時さ、女子便所、女子トイレの、ドアに、こう、なんかね、女の子たちに、なんか男たちのことについて、なんか聞かれた時があったんだよね。無理やり聞き出させられるみたいな。で、僕さ、女子たちにちょっとこっち来てよ、みたいなこと言われてさ、で、なんか、なんでか知らないけど、僕が、廊下側から女子便所、こう、その時ね、横開きのこうスライドさせるドアだったんですけどもね、女子便所の中に顔だけ突っ込ませられて、で首のとこをグッとドアで押さえつけられて、頭だけが女子トイレの中で、体は廊下側に出ているっていう状況にされたことがあってね。で、まあ何聞かれたか忘れたけど、どうなのみたいなことを聞かれた時があったんだけど、その時に僕はね、ああ僕って M だなって気づいたというかね、なんかこれ嬉しいかも、なんかこうキュンとするね、体のどこかのね、火がポッとついたようなね、キュンとする感じがしたのをね、覚えておりますけどもね。やっぱりこう女の子にいろいろされるっていうのはいいと思うんですけども、もうこれすでにこの現役受験生は、ラジオネーム現役受験生は、女子が男子より10人くらい多い、女子の方が10人くらい多いっていう状況をね、味わっているんで、それはもうその時点ですごく羨ましいんですけどもね。10人くらい、多いってことは、40人クラスだったら男15人くらい、女25人くらいですかね。っていうことですけどもね。そうですね、クラス内の男子女子の比率がどれぐらいだと最適かってことですね。この最適っていうのはあれだよね、男からしてだよね。だからそうですね、多分ね、 この、まあ、ラジオネーム現役受験生は、その男一人で、女子39人とかだよねがいいってことですけど、まあそれすごくいいんですよ。いいんだけど、多分ね、実際本当にそうなったら男一人に対して女39人っていう状況になってくると、きっと女がね下品になっていくと思うんだよね。うん、パンツ見えてもどうってことないみたいな、なんか着替えもね男一人ならいいやって感じで、そのねブラ丸出しでね着替えるみたいな状況になっちゃうんじゃないかなって思うからね、ここはどうでしょう、この最適な人数として、うん、男5人、女35人でどうですかね。これの良さっていうのはね、男5人で女35人だから、こう、うまくね、こう振り分けるとですね、女の子7人の、8P のユニットが5組できるわけですね。男1人に対して女の子7人、7535だからちょうどいいですね、女の子7人つくっていうこのグループ分けが5組できるわけですね、うん、8P のユニットが5組できるわけですよ。これがどういいかというとですね、月曜日から金曜日まで日替わりで、5つのユニットで 8P を楽しむっていうのはどうですかね、A グループ、 B グループ、C グループ、 D グループ、 E グループに女の子がね、7人7人7人で、まあ今月はそういう風に分かれましょう、今週はそういう風に分かれましょうということでね、分かれまして、で月曜日はこの A グループの女の子たちと 8P、 火曜日は B グループの女の子たちと 8P っていう感じでね、これ、こう入れ替わっていって 8P ぐらいがやっぱり限界だと思うよ、うん、全員に攻められると体が持たないと思うからね、8P ぐらいで攻められるっていうのはどうですかね。あと授業でもさ、この8組じゃない5組のこうグループ分けがしてあればさ、僕ら今はないかもしれないけど、僕らの頃ね、カエルの解剖みたいな授業があったんですよね、うん、生きたカエルをね、ごめんなさいね、こういう話が嫌いな方はごめんなさいだけど、生きたカエルをねこう解剖して、ここに心臓がある、ここが動いてるみたいなことをね話すっていう授業があったんですけども、そういう感じでね、男子の体を見てみようみたいな感じでね、この、5組に分かれた、男子はそれぞれこう机の上にね両手両足、まあ、全裸で縛られましてね、で女の子たちにいろいろここはどうなってるんだろう、ここを、しごいてみるバカですね、うん、ここをこすってみるとどうなるんだろうみたいなことをねやってみるといいんじゃないかなとね、うん、思いますね、うん、あんまりこれ以上僕がね、妄想を膨らましてバカな話をしていくと、ちょっとまずいことになっていくんでね、これぐらいにしておきたいと思いますけどもね。というわけでありがとうございました、ラジオネーム現役、受験生、あ、まあ受験頑張ってね、うん、というわけでね、どうでしょう、皆さん学校でのエロい出来事をピンクカルカルに送ってみませんか。なんか今こうやって話してたら、なんかそんなメールもらえたら嬉しいかななんて思ったりしましたけどもね、もし学校でのエロい出来事、妄想でもいいんだけどね、うん、学校でのエロい出来事やなんかがあったらね、ちょっと送っていただけたらと思います。電子メールのアドレスは、数字で786@lovat.co.jp です。アドレスは786@lovat.co.jp までお願いいたします。こちら、ラジオネーム現役受験生はステッカーくださいと書いてありますけども、ステッカー送っておきます。ありがとうございました。さあ、それでは続いてですけども、そうですね、僕ね、今日なんか番組が、あ、ゆっくり喋ったつもりなかったのにね、本編の方ね、全然なんか時間が足りなくてさ、なんかお届けしたかったコーナーとかも結局できないまま終わってしまいましたけどもね、ももクロニュース行こうかな。うん、あ、そう、僕ね、今日本編でもね、桃色クローバー Z プッシュを流しましたけどもね、うん、で、まあ、ポッドキャストだと音楽流せないんですけど、 毎週毎週ね、ももクロの曲をかけてるんですよ。でね、ちょくちょくね、ももクロファンの人がね、ピンクカルカルを聴いてくれているっていうことがちょくちょくありましてね、かけててよかったなと、先日もね、某、炙り焼きのお店に行ってきたんですけどもね、すごく美味しいとこでね、で炙り焼きのお店に行ってきて、まあ以前行った時にね、そのピンクカルカルは、聞いてくれたりしているっていうことはね、店長さんがね、聞いてくれたりしているってことは聞いてたんですけども、今回行った時にね、その店長がももクロファンだということが分かりましてね、これはね、僕は嬉しかったね。こうやってももクロの曲をかけてるのがこう、そういった人にね、届いてたんだって思うとね、これ嬉しかったですね。と、まあそういう話はいいとしまして、ももクロニュース、桃色クローバー Z サマソニ初参戦、武道館での秋の二大祭り開催も決定。8月18日と19日に東京大阪で開催された夏フェスサマーソニック2012に桃色クローバー Z が初参戦しました。18日の大阪では突然降り出した豪雨に一時中断するというハプニングにも見舞われながら、そんな状況を跳ね返し覆面姿で登場するなど様々な演出で詰めかけた観客を沸かせました。そして、レインボーステージのトリを務めた19日の東京会場ではスクール水着風の衣装で登場し、超満員のステージで全8曲を披露しました。また19日のステージでは10月5日にももクロ秋の二大祭り女祭り2012、そして、11月5日月曜日にももクロ秋の二大祭り男祭り2012を日本武道館で開催すると発表したということです。行きたいなぁ、なかなかね行けないよね。これ10月5日は10月5日は、金曜日ですね。そして11月5日よいしょ、スマホあるからスマホのカレンダー見ればよかった。11月5日は月曜日ということでね、平日ですけどもね、だから普段土日行けない人はこういう時いいよね。行きたいなぁ、行けないでしょうけども。続きまして、ももクロ3姉妹の末っ子チームシャチホコがツアー開催。名古屋在住の中学生6名によるアイドルユニットチームシャチホコが9月からツアーを開催します。チームシャチホコはスターダストプロモーション芸能3部に所属しており、同じ事務所所属の桃色クローバー Z、 私立恵比寿学園恵比寿中学に続くももクロ3姉妹の末っ子的な位置づけのグループ。今回チームシャチホコ第1回名古屋メジャーデビューツアーと題されたツアーのうち9月の日程が発表されました。10月の日程は今後公開される予定だということです。名古屋発信のねアイドルということで、今後どうなっていくんでしょうかね。この FM トヨタラジオラビーとは、まあ、愛知県にあるんでね、名古屋のこの、チーム社長子とかまた人気が出てきたらそれはそれで嬉しいですけどもね。続きまして、ももクロの曲などが漫画化、人気アーティストの曲を小学館のコミック雑誌小コミの作家が漫画化しました。8月20日に発売された小コミ18号の別冊付録ラブソングコミックスに収録されています。漫画化された曲のアーティストは西野カナ、ソナーポケット、桃色クローバー Z などとなっております。作家の浅木光は、桃色クローバー Z の乙女戦争を題材に漫画を書き下ろしました。また漫画内に登場した各楽曲の、歌詞も紹介されているということです。小コミって少女漫画かな？どうなんだろう。僕はあんまり漫画最近読んでないからさ、よくわかんないんだけどさ、付録とかなんかつくかな、別冊付録、ラブ、これ自体が付録になってんだね。曲をテーマにした、漫画を描いてるっていうことでね、まあちょっと見てみたい気もしますけども。 少女漫画だったら買いにくいかなと思いますけどもね。はい、という感じでした。というわけでね、今日はねメールいただいてご紹介しましたけども、皆さん学校でのエロい出来事を、募集しております。ぜひ送っていただけたらと思います。電子メール786@loveat.co.jp まで、タイトルをピンクカルカルにしてお送りください。ラジオネーム書いてくださいね。あ、それからね、イーブンコ140文字の観音小説ではね、皆さんからの観音小説を、募集しております。どういうコーナーかと言いますと、140文字という短い文字数で短文の観音小説を送ってもらおうというものです。皆さんでね、観音小説を楽しもうじゃないかなというコーナーとなっております。140文字以内なんでね、まあツイッターの文字数と同じなんですけどもね、ツイッターで送れるぐらいの文字数でね、観音小説、まあエロい、妄想でも何でもいいんでね、140文字以内で、観音小説を送ってください。小説にオチはあってもなくてもいいので、気軽にお送りいただけたらと思います。あ、そう、最後にさ、まあ、どうでもいいことだとは思うんだけどさ、AV とかさ、エロ動画とかさ、まあ、いっぱい見たりする人多いと思うんだけどさ、どんだけ AV とか、こう、エロ動画とかたくさん持ってたとしても、使うのって、まあ、使う、お抜きになる作品っていうのはさ、ほんと数個に絞られますよね。うん。まあその時のそのフェチな内容というかね、自分が考える、こんなシーンが好きだっていうのにまあ絞られるわけなんだけど、例えばその AV の DVD をさ20枚持ってたとしてさ、それぞれ全部がいいシーンがあったとしますよ。でさ、うん、でもこうなんか勝手にランク付けされるよね、自分の中で。この20枚あったとしても上位5枚ぐらいにどうだろう、絞られるんじゃないかな、お抜きになる DVD がね。うん、どんなにいいシーンがあってこれを見てて、うわこれいいわこれいいわって思って、うわすごくいいわって思っても、やっぱりあっちのがいいなと思ってこう高まった気分をこうキープしたまま急いでこう DVD を入れ替えてね、うん、その自分がすごくいいって思ってるこの5枚ぐらいの中の1枚に、を入れて、で早送りして、このシーンいいなって言ってね、お抜きになる方が多いんじゃないかなと思いましたんでね、まあ今言うことでもないんですけども、カルカヨサトシでした。